ライフイズ中期の幸せ漢方。さて続いては中期の幸せ漢方。このコーナーは中期堂薬局赤澤中期先生にお越しいただいております。中期先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ゴールデンウィークが明けて、
はい、
少しお天気がこんな感じですが、かなりなんか蒸し暑い気もするんですよね。昨日ぐらいから
本当ですよね、うん、ゴールデンウィークも雨が降りましたし、はい、この春初夏って言いますかね、うん、雨が多いので、あの水分代謝が悪い人なんかはむくみで悩んでらっしゃるんじゃないかと思います。
やっぱりそうですか、
ね、
なんかあのもうこんなにムシムシするんだろうかっていうのが
これから先が思いやられま す、
ね、夏場をどんな風に乗り切ったらいいかっていうあたりもまたね、はい、あの教えていただきたいと思うんですが、はい、さあ今日は、はい、テーマは何でしょうか、はい、
今日のテーマは産後のうつです。
そうです ね、2回の経験がある中で、
はい、
確かに、なんかうつと言われればうつだったのかなっていうような、
はい、
感じもしますが、ね、実際どんな症状でしょうか。
はい、そうですね、産後うつっていうのもいろんな症状があるんですけれども、うん、うつ病の一般的な症状と同じように、うん、気分の落ち込みや不安感、うん、イライラや不眠、食欲不振などがないか、うん、そういった点がまあ出てくるんですね、うん、それプラス、まあ、本当に可愛い我が子なんだけれども本当になんか憎たらしく見えてしまうとか、うん、泣き声を聞くだけでもイライラする、あるいはもう夫にね愛情を感じられないなど、普通のうつとは違って少しそういったあの家族に対しての、うん、まあ、攻撃性といいますか、自分普段の自分ではないような行動あるいは感情を持ってしまうというところだと思います。
なるほどね、
はい、
ついついこう周りにこう当たってしまうというか、そういったところもあるかもしれないですね。
はい、そうです。でそんな症状になりやすい方っていうのは統計では産後女性の 10-15% の方がかかりやすいと言われてますし、まあ、今ね熊本では地震とか震災とか、さらにそういった大きなあの出来事があると倍になるというふうな統計も出ています。
やはりあの PTSD といいますか、はい、あの心にかかる負担っていうのは、まあ、通常以上、
そうなんです。
本当に想像するだけでも大変なご苦労だろうなと思いますね。
そうですね、うん、まあ、そういった原因が分かってる人はいいんですけれども、ニュースで幼児虐待だとか、うん、そういうことが見られますけど、それってお母さんだけのせいじゃなくって、うん、あの本当に脳のシステムに、うん、異常が起きてしまってお母さん自身がコントロールが効かなくなってしまうという状態なんですね。やりたくてやってらっしゃるわけではないということなんです。でなぜそれが起きるかっていう原因なんですけれども、 ある種のまあホルモン、まあ、女性ホルモンなんですけれども密接に関連していることが分かってます。はい、まあ、産後っていうと女性の一生の中で大きくホルモンが動く大切な、やっぱりすごく変動が大きい時期です。例えばおっぱいを作るホルモン、それから、赤ちゃんのベッドであった子宮がギュッと縮むためのホルモン、それから体内では次の赤ちゃんを育むための準備、そして、まあ、生活の面、例えば出産お祝いだとか、まあ、いろんな普段は来られない家族なんかたくさん出入りされますよね。そういったことでいろんなホルモンが女性の体の中でこう出たり引っ込んだりする時期でもあるからです。生活では睡眠が取れず、
はい、
ね、本当疲れた中で、あと密室育児っていうんですかね、
まあ、2人だけの環境であったり、
そうなんです、
まあ、わずかなその外に行ったり来たりっていうのあんまりないですよね、赤ちゃんいらっしゃると、
はい、生活環境からもしてもホルモンがこう異常をきたしやすい時期でもあります。
あとはやっぱりこうなんていうんですか、母乳で育てなきゃとかですね、
そうそう世間の常識
に当てはめられなくてしまうことによるストレス、
そうです。あとなんだっけ、子供さんを、うん、店に行くあの定期検診の時に、はい、体重が重たいとか、うんうんうん、小さいとか、
うんうん、いろいろ ね、この標準値の中に 入れなきゃ
そうで、ちょっとアレルギー症状があって湿疹が出るとアトピーじゃないかとか、もう本当に心配な時期で
様々ですね、は
い、
本当に
あると思います。で、地域堂にも実際その、まあ、2人目が欲しいなと思って来られる方多いんですけれども、その前にやっぱり精神的な不安を持つ方がとても多いんですよ。
同じ思いをするのがしんどいとか、
そうまたあんなになるんじゃないかとか、2人目欲しいけどちょっと怖いとか、あるいは2人目欲しいんだけどこんな健康状態で大丈夫かしらみたいなお悩みをよくいただきます。で、あの漢方薬はじゃあ何かあるかなっていうふうに、あのよく質問されるんですけれども、実は中気道では、まあ、大体6種類も漢方薬があるんです。
すごいです、はい、それは要するに女性ホルモンにアプローチしていくんですね。
そうなんです。でそれもいろんな方があるので、まあ、皆さんどんな漢方薬があるのかなって思われると思いますので、今日ちょっとそれを紹介していきたいと思います。
型を
紹介します、はい、まず一つ目、イライラする方、ね、欲観散って聞かれたことあると思いますが、はい、イライラを抑える漢方薬です。イライラしがちなママの気持ちを沈めてくれます。また赤ちゃんの夜泣きやぐずりにも処方されるものです。
おということは、はい、母乳でも大丈夫ということ
ですね。そうなんです、まあ、母子同服ということなんですけれども、ママがその漢方を飲むことで、その漢方の入った、まあ、おっぱいが赤ちゃんに行って赤ちゃんも落ち着くということになります。はい、だからちょっとイライラするのっていう時には、あの欲観散っていうものを選ばれるといいと思います、
はい、肝を抑えてくれる、
肝を抑える、そうです。2番目はあの気力を上げてくれる補中液湯です。
要するに何にもやる気がない、
はい、そうです。
気持ちがこうモチベーションが全く上がらない、
大変ですよね、育児疲れで体にパワーが出ない時に飲むと効果的です。胃腸の働きも良くしてくれるので、それによって体力が回復していきます。
なるほどね、はい、補充液等ですから気を補ってあげてあげる、
はい、そうなんです。
もう分かりやすいですね、漢方薬というのは、はい、うもう
漢字が分かるとね、もっと皆さんに伝わりやすいんですけれども、イメージしてください。はい、はい、続いて、心身の疲れ、まあ、半夏厚朴湯ですね、こちらの漢方は気持ちが塞いでいる方に効果的です、ストレスが溜まったり、子供が可愛く思えない、夫婦間の悩みがある、そんな方が服用されるといいです。
塞ぎがち、
はい、あと喉がね、この辺が詰まる、とかって言ってこう常に何か
物がつっかえたような感じですね。
そうです、はい、そういった症状の方には非常にいいと思います。
こちらこの辺に気が溜まってるっていうことですか。
その通りです。
あ、いや出したいですね、
出したいですだからここって甲状腺があるじゃないですか、だから
喉元、
そうです、はい、だから甲状腺のまあ異常がある方もここのやっぱり気の病の人が多いので、ね、そういったところからも、はい
はい、
考えていくといいと思います、はい、続いてうつがちょっとある時ってあのめまいを起こす方が多いですね。でめまいによく効くと言われているのが涼啓術漢湯という漢方
薬です。ちょっと漢字が難しくなって
きます。ちょっと難しくなってきますこちらの漢方は、体の水分の流れを良くして頭痛やのぼせの状態によく効きます。で実際飲まれると頭がすっきりするとか、から意識がはっきりするとか言われます
すごい分かりやすい、
みんなちょっとぼーっとなさるんです
が、どっか行ってるんですかね、は
い、
若干ね、
本当そのぐらいお疲れ、
気持ちがちょっと遠くに行きそうな感じ、
そうですね、
戻ってくるんですね、
戻ってきます、はいはい、そういったママさんに向いています。で、あとはあの貧血症状ですね、それにいいのが当帰健中湯というお薬です。
当帰というと、まあ、女性 の、はい、あのいわゆるホルモンによく効く、
はい、生薬ですね、
生薬ですね、
はい、それがたっぷり入ったものなんですけれども、あの当帰健中湯は体を温めて血行を良くしていきます。で血が少なくなるとどうしても気がめいるんですね。で脳の中のその不安を感じるところっていうのは結構脳の手前といいますか、言い方はおかしいですけれども、血が少ないとそこまでしか血がいかないから不安とかを感じやすい、その奥に 幸せとか幸福感を感じる部分があるんですね。だから血がたっぷりあって血行が良くなってその脳の幸せを感じるところまで血液が行くと不安が少し収まりやすいという傾向もあります。
ということはですね、幸せ感が若干薄れてるなって思う方はその末端まで血液が行ってない可能性があるということですね。
そうなんです。だからまあ運動ちょっとすると血流が良くなってそこに行くのかもしれないですし、血が少ないのが多くなると行けるかもしれないですね、そこまで。
例えばよく貧血ってヘモグロビンでこう検査で見ますけど、はい、でも数値で出ないけれど数値ではたっぷりあると、まあたっぷりとか、
そうです、濃いね、濃い、いい血液
はずだけれども若干なんか貧血っぽいっていう人いますよね。
おられますね、そういった方は血の巡りが悪いんだと思います。材料はちゃんと終わりなのに、気の巡りが悪いから流れにくい。
なるほどね、はい、それを流してあげるのが当帰血柱
です。はい、ぜひやってみてください、はい、で最後に厩気腸血院第一加減っていうちょっとかなり長い名前なんですけれども、こちらがまあ代表的という意味でオールマイティーなんですよね。
はい、
厩気腸血院第一加減は血の巡りを良くすることで体全体が集まってアクティブな体質に変えてくれます。中気道の産後うつといいますか、来られる方はほとんどこちらがよく効く方が多いですね。この間も3週間飲んでいただいただけなんですけれども、本当に良くなりましたってお礼に来られた方がいらっしゃって、これで2人目も頑張れそうですって言ってくださったので、本当にお役に立って嬉しいなっていう気持ちですね。
なるほどね、はい、さて産後うつという形で今日は紹介していただきましたが、はい、これ例えばこの5月病と言われるこの時期の方々も当てはまるものっていうのはありますか？
もちろんあります、漢方薬っていうのはまあ、今回は産後うつで紹介しましたけれども、同じ漢方薬がいろんな病気で使われるっていうことがありますので、似てるなと思われたら、ね、別に私産んでないけどっていう方でもも
ちろん
相談に来ていただければ、
男性の方でも
大丈夫です。よっかんさんは高齢のね認知症のイライラの方にも効きますし、今おっしゃったような男性のストレスの方にも非常に効きます。
なるほどね、はい、というように、まあ、体質とかこう性格とかそういったものがすごく漢方薬には、はい、こう見分け方の種類として、多分今日ご紹介いただいた5つの方にはまってくるのではないかと思いますね、
はい、そうですね、だから自分の体質に合うものを選んだ方が早くやっぱり改善できますので、一人で悩んでないでくださいね、
そうですね、そして、こういった薬、一応薬ですけれども、はい、その副作用とかっていうのはいかがでしょうか？
そうですね、漢方も副作用がゼロっていうわけではないんです、やっぱり合わないと、やっぱり胃が悪くなったりとか、めったないですけれども、ちょっとかゆみが出たりとかいう方がいらっしゃいますので、やはり専門の方に見ていただきながら飲まれることをお勧めします、
そうですね、はい、ぜひ皆さんうつとか、例えばもう打つまでいかないけれども、モチベーションが気持ちのモチベーションが上がらないとか、はいはい、いろいろ終わりだと思いますので、ぜひね、漢方薬、トライしてみていただきたいと思います、はい、ライフイズ地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座地域先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。